こんにちは、セカハンです。今日は、貯めたお金をいつ使うのかという、備えの設計の話を解説します。株主優待の生活で知られる投資家、桐谷博人さんが、2つの願を公表しました。2026年7月27日のテレビ出演とインタビューでのことです。そこで語られたのが、もっとお金を使えばよかった、という少しの後悔でした。そして同じ週の8月1日、医療費の自己負担に上限を設ける、高額療養費制度の改定が施行されました。貯める名人の後悔と、医療の安全網の見直しが、同じ週に重なったことになります。考えたい問いは3つです。1つ目、資産およそ7億円と報じられる桐谷さんは、なぜ後悔したのか。2つ目、医療費の安全網がある国で、なぜ病気や老後への不安は減らないのか。三つ目、私たちの蓄えはいつ使うために貯めているのか。まずは何が起きたのかから順番に見ていきます。経緯を整理します。桐谷さんは2026年の初めに前立腺がんが見つかり、転移を調べる検査の過程で大腸がんも判明しました。大腸の治療を優先し、6月下旬の手術で腸を40センチから60センチ切除。リンパ節への転移も確認されました。7月27日からは、再発を防ぐための抗がん剤治療に入り、半年間続く予定です。前立腺の手術は、その後に回されています。本人の言葉を、そのまま見てみます。意地を張らずに、もっと現金を使ってごちそうを食べたり、温泉にでも行ったりすればよかったなと、少し後悔しています。続けて、これからはあまり我慢せず、仕事も選び、お金も少しは使って楽しみたい。という趣旨の言葉も残しています。治療費に困った、という話ではありません。健康だった時期に、楽しみへお金を使わなかったことへの、限定付きの後悔でした。もう一つのニュースが、高額療養費制度の改定です。高額療養費制度とは、1ヶ月の保険診療の自己負担に、年齢と所得ごとの上限を設ける仕組みです。2026年8月1日、この月ごとの上限額が引き上げられました。例えば70歳未満で年収370万円から770万円の区分では、上限が8万7430円から9万2940円へ、5510円上がります。一方で、医療費が青天井に膨らむのを防ぐという、制度の基本構造は維持されています。8月から翌年7月までを単位とする、年間の上限額も新設されました。ここで、桐谷さんという人物を確認します。桐谷博人さんは、将棋のプロ棋士から株式投資家に転じた、76歳。株主優待だけで生活する姿が、テレビで広く知られるようになりました。現金を使わない生活には、きっかけがあります。2013年に初めてテレビ出演した際、優待だけで生活できるわけがない、嘘だと言われ、意地になったと本人が語っています。資産は約7億円と報じられていますが、内訳や算出根拠は公開されていません。次に、日本の医療の安全網がどれくらい手厚いのかを、米国と比べてみます。日本は1961年に国民皆保険を達成し、保険証1枚で、原則どの医療機関でも受診できます。そして先ほどの高額療養費制度が、自己負担の上限という、最後の砦になっています。総医療費が100万円かかる月でも、先ほどの年収区分なら、自己負担は9万円前後です。一方の米国は民間保険が中心で、成人の約4割が、医療や歯科に関わる借金を抱えているという調査があります。病気が家計を直撃しにくい設計は、日本で暮らす上での、見えない前提になっています。今回の改定には、一度止まった経緯があります。政府は2025年に上限の引き上げを試みましたが、がんや難病の患者団体の反発を受けて、一旦見送りました。再検討では患者団体が専門委員会に参画し、引き上げ幅は当初案の最大 15% から約 7% へ圧縮されます。長期療養者向けの軽減措置の据え置きと、年間上限の新設も組み合わされました。こうして2026年8月1日、改定が施行されました。そして2027年8月には、所得区分を細かく分ける第2弾が控えています。年収の高い帯では、 上限がさらに上がる見通しです。ただし、この上限には射程があります。上限の対象になるのは、保険診療の自己負担だけです。差額ベッド代や先進医療の技術料、食事代や交通費は対象外です。病気で働けなくなった時の収入源も、傷病手当金など、別の仕組みの料分になります。なお、76歳の桐谷さんは70歳以上の別の計算体系にあたり、本人の治療費や制度の適用状況は公表されていません。海外の反応です。今回は2つのスレッドを見ます。1つ目は、英語圏の掲示板レディットで日本の話題を扱う板に立った、高額療養費の上限引き上げを報じるスレッドです。論調は負担増と政府への不満が中心ですが、制度を持たせるには必要だという受け止めも混ざり、割れています。二つ目は、カナダの退職者コミュニティに立った、貯めすぎたことを後悔しているか、というスレッドです。70歳前後の末主は、年金でほぼ生活が足りていて、退職口座にある1億円相当の資産を使う見込みがない、と打ち明けています。まず、上げ幅への受け止めです。覚悟していたほどひどくはない。ただ、これは毎年やるやつだ、という声。小さな値上げでも、積み重なれば効いてくる、という警戒がにじみます。次に、制度への愛着です。日本の医療保険はずっと素晴らしい仕組みだったから、これが終わりの始まりにならないことを願う、という声。制度を沈ませないためには、この程度の変更はいるのだろう、という受け止めも並びました。そして、構造を見る声です。支える側は減っていくのに、年齢のせいで、制度を必要とする側は増える。高齢化と医療費の膨張は世界共通だとして、ベルギーの検討例を挙げるコメントもありました。カナダの退職者たちの反応は、3つに割れました。まず、切り替えの難しさです。貯めるのが体に染みついた人は、大抵使えないまま終わる、質素に生きてきた分、切り替えは難しい、という声です。次に、警告です。認知症のような手のかかる病気になれば、ちゃんとしたケアは月に1万から2万カナダドル。安く済む施設には高齢者への虐待が多いと、介護費用の現実を突きつける声もありました。最後に、提案です。取り崩しに、ちょっとしたご褒美を足してみたらどうか。旅行のホテルを少し良くする、外食で一皿足す。小さな上乗せでも、積もれば蓄えは削れていく、という助言です。ここからが考察です。日本の安全網の革新は、負担額の小ささよりも、上限が読めることにあると考えます。ガンと聞いて浮かぶ、数百万円かかるという漠然とした恐怖と、月9万円台という保険診療の実際の自己負担には、大きな距離があります。恐怖が磨くより大きく見積もられるほど、備えは膨らみます。ただし、読めるのは1月の保険診療分までです。長期の治療では月をまたいで負担が積み重なり、対象外の費用や収入源も加わります。上限が読めることと、負担が軽いことは、同じではありません。この、不安が蓄えを固める流れを、順に見ます。はじめに、長生き、介護、収入源という性質の違うリスクが、ひとまとめに老後不安と呼ばれます。目標が定まらないまま、恐怖は磨くより大きく見積もられていきます。すると、備えが膨らみます。老後資金の目標を2000万円と置く人は、2018年の約3割から5割へ増えました。そして蓄えは、高齢期になっても取り崩されません。世帯の金融資産は60代前半のピークから、85歳以上でも1割台半ばしか減らないという、内閣府の分析があります。こうした、将来に備えて消費を抑える行動は、経済学で予備的貯蓄と呼ばれています。次に、桐谷さんの言葉の扱いです。本人が語ったのは、少し後悔しています。という限定付きの後悔でした。ところが SNS で広まったのは、まとめサイトが加工した、人生全体を食いるような強い言葉です。本人は、そうは言っていません。また、一人の投資家の経験から、日本人全体が貯めすぎだと結論することもできません。優待生活は、棋士引退後の困窮期を支えた実績のある生活術です。単なる節約中毒として扱うのは実像とずれます。何が最適な配分だったのかを 外から決めることもできません。一方で、蓄えが支える側の筋も確かにあります。がんの治療は長引くことが多く、家計への影響は治療費より、働き方の変化による収入減が大きい場合もあります。働き方を変える、休む、家族の生活を保つ、その余地を作るのは手元の資産です。介護が何年続くか、何歳まで生きるかは、医療費と違って上限の読みにくい領域です。そして、制度は変わり得ます。今回の改定そのものが、その実例です。だから、備え自体には合理性があります。問題は、その総量と使う時期の設計が、置き去りになりやすいことです。では、どう設計すればよいのか、記事は、リスクごとに置き場所を決める考え方を示しています。まず、就寝で受け取れる公的年金が、老後の生活費の基礎を受け持ちます。保険診療の外側の費用や収入源には、貯蓄と民間保険で備えます。読みにくい介護は別枠で見積もり、心の安定のために手元に置きたい残高も、一つの比目として認めます。そうやって置き場所が決まった残りが、健康な今の時間に使える予算になります。もっとも、必要な額は年齢や家族構成で変わります。誰にでも当てはまる線は、ここからは引けません。引けるのは、備えと楽しみを同じ財布の中で奪い合わせない、という設計の考え方までです。総括です。約7億円の資産で買えるものは多くても、健康だった時期の時間だけは、貯めておくことができません。桐谷さんの少しの後悔は、節約の失敗談ではありません。お金を貯める技術と、人生の残り時間にそれを配分する設計は、別の意思決定だという論点を照らしています。最後に、要点です。貯める技術と、使う設計は、別の意思決定です。病気に備えて貯めるのか、蓄えを信じて今を楽しむのか。安全網の射程を知ることは、その二択を、どのリスクにいくら備え、残りをいつ使うかという、設計の問題に変えてくれます。記事では、改定の詳細や各種調査のデータ、レディットの反応の全文も紹介しています。詳しくは、概要欄のブログ記事をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。